人、話題の窓。
各国を回って驚いたことの一つは、大都市の盲人福祉センターには必ず盲人用具の売店が設けられていたということです。そこには盲人が日常使用する便利な器具がたくさん並べられていて、多くの盲人が訪れていました。希望の品を手に取り、係の人から説明を聞き、実際に使ってみて気に入ったものを買う。その価格も決して高くはありません。その頃の日本にはどこに行ってもそんな店は一箇所もありませんでした。私は一個一個加藤さんと相談し、旅費を切り詰め、ニューヨーク、ロンドン、それに西ドイツのマールブルク等で購入、日本への直送を頼みました。本間和夫著、指と耳で読むより。
日本点字図書館の創設者本間和夫は、1964年、昭和39年にニューヨークで開催された世界盲人福祉会議に出席しました。その後、9カ国40数施設を視察しましたが、その際各国で買い求めたのがいわゆる盲人用具です。その数およそ150点。後に本間は50日間に上る外遊の中で世界の用具類に触れたことを、全く予想もしなかった大収穫と語っています。人、話題の窓。今回は本間和夫が持ち帰った品物をはじめ、明治大正期の展示板などおよそ150点を展示する本間和夫と盲人用具の50年展。日本の教養品ユニバーサルデザインは盲人用具から始まったをご紹介します。お話は企画委員会より当館副館長の杉山正明、用具事業家の渡辺明、聞き手は録音制作家の藤沢典子です。
本間和夫と盲人用具の50年展を開催することになりました。本日は企画委員会より、杉山正明さんと渡辺明さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの本間和夫と盲人用具展と、これを開催されるきっかけというか、こう経緯を教えていただけますでしょうか。じゃあ、はい、杉山さん。
じゃあ私の方から。はい。この盲人用具事業と言いますのはですね、昭和39年、1964年なんですけども、当時、館長でありました、本間和夫が、海外の盲人用具、この150点を、収集したところから、この盲人用具の事業というのを始めることになりました。で、今年はですね、それがちょうど50年という、記念の年になるもんですから、ここでですね、一度当館の収集している商品を、改めて皆さんにご紹介させていただいて、この50年の歴史をですね、実際に商品を見たり触ったりして、感じ取っていただきたいなというふうに思いました。
はあ、そうですか。当館は展示図書館なんですけれども、言わずもがななんですけれども、用具にお買い物だけのために来館されたりとか、はい、本当に用具事業っていうのがもう私たちの一つの大きな柱になってますよね。
そうですね。図書館の事業はですね、その昭和39年以前に、展示図書の制作とその貸し出し事業っていうのがまずありました。でその次に、録音図書の制作と貸し出し事業というものが続きました。そして3つ目の事業として、この、昭和39年に本間和夫が集めた盲人用具を起点として用具事業というのが始まったというところが、我々の歴史になると思うんですね。
渡辺さんはいろいろ今回の企画展にあたって古い資料などもお調べのようなんですけれども、はい、その昭和39年当時っていうのはまだ全国的には盲人用具っていうのは一般的ではなかったのでしょうか。
そうですね、ちょっと調べてみると、やはり当時の、盲人用具というんですかね、展示を書く道具、展示機でありましたり、杖でありましたりといったようなところの、基本のものは当時あって、あるいは制作するところもあったりしたようですけれども、現在のように、広がりというものがなかった ものなんですね。それで、まあ、その世界、盲人の会議っていうんですかね、
はい、世界盲人福祉会議、
福祉会議ですか、そちらの方に赴くときにですね、世界ではどのようなものがあるのかといったようなものを、まあ、収集してくるというのが、まあ、一つあって、でその中で、まあ、今のお話のあったような用具のこれから扱うですね、起点となるような基準となるようなものを世界各国から集めてきたといったような感じなんですね。
うーん、で持ち帰ってきたものは何か展示会か何かという形で披露されたんでしょうか。
はい、持ち帰ったもの150点を、まあ、図書館の、中でですね、展示会として皆様に見ていただきましたね。で、まあ、それがとても大きな反響をいただきまして、まあ、ぜひこういう用具の販売出演事業をしてくれという強い声がたくさんありまして、それで事業を始めるということになりまして、実際の事業はですね、昭和41年に始まりました。
じゃあ当時の本間館長が先見の明があったというかあれですけれども、はい、収集してきたものがここまで発展したという。
そうですね、私は本当にそう思います。というのはですね、集めてきたものは非常に多岐にわたってるんですね。盲人用具みたいな先入観っていうんですかね、福祉用具みたいな先入観がない、まあ、とにかく視覚障害者のためになるようなものということの視点で、広く集められたっていうのが素晴らしいと思いますね。
そうですね。わー、はい、それでは早速今回の用具展、どういった内容なのか伺っていきたいと思うんですけれども、4つのカテゴリーに分けられたんですね。
はい、大きく4つに分けまして、まあその海外に、の視察に行って盲人用具を集める前の、その前にあった昭和30年代の、コーナーですね、はい、ここには主に、展示機やタイプライトといったものが中心に展示されています。それから2番目に、海外から収集した盲人用具で、これはですね、昭和39年に、本間和夫が行って収集したものと、それから昭和50年に、当時の用具事業部を創設した花島というものがおりまして、その花島部長がですね、昭和50年に行って集めてきた、商品と合わせて展示いたします、はい、それから3つ目が、国内の盲人用具ですね、当時あった国内の盲人用具で、4つ目はですね、
はい
はい、共用品、ユニバーサルデザインと言ってますけども、はい、そういった共用品のコーナーを作っております。
その4つに分けて展示をされるということですね、
はい
はい、では一つずつ内容をお伺いしたいんですが、
まず昭和30年代のコーナー、はい、これについて、実際物を今持ってきましたんで、いくつか紹介したいと思います。
はい、
はい、そうですね、展示機、タイプライターなんですけれども、
スタジオにありますね、はい、お持ちしましょう、はい、よろしいですか、ちょっと緊張します、なんか
今ここのテーブルの上にですね、ちょっと所狭しと、まず2台の展示タイプライターがを持ってきております。展示タイプライター2台なんですけど、1台はですね、ドイツ製というふうにですね、まあ、これ後に展示でメモしてあるんですけれども、ドイツ製の展示タイプライター、ピヒトといってるですね、タイプライターで、この後の日本でのですね、タイプライターの比較的こう基礎になったとも言われるようなタイプライターなんですけれども、まあ、こちらなんか伝えによればですね、中村京太郎さんという方がですね、使われたというですね、そのようなタイプライターが、いろんなところ伝わりまして、ここにあるというようなタイプライターですね。
中村京太郎さんというお聞きして、もう歴史をなんか一気に感じますけれども、
ちょっと立ってみて、音だけでも、
はい、音だけ、はい、
はい、確かに今よく使われているものと同じ原理というか、はい、あれですね、
タイプライター自体はそうですね、はい、手前にですね、右に3つ左に3つっていうんですかね、6点の、まあ、キーがありまして、真ん中にスペースキーがあるというようなものですね。 でこちらをもとに日本では京都のですね、同窓会が作られたアイデアルライターという名前でしょうか、そういったものとか、それから小林鉄工所が作られた、ものですね、それからその他にも、まあ、類似のものがあるようなんですけれども、このタイプライターをもとに作られたタイプライターは多くあるようですね。
はい、
まずですからこれがその日本のタイプライターの原点になってますよね。で点が凸出てるというのも特徴だと思いますね。
はい、下から上に上がってくるパーキンスブレーダーと同じような感じの点の出方になりますね。
はい、ありがとうございます。
は
い、
でもう一つはですね、はい、こちらは中村展示記製作所がですね、はい、作りました、中村ライターというような。
本当の名前ですか？それは
本当の名前です。
中村ライター、
はい、そういう名前です。のタイプライター何種類かあるんですけれども、まあ今、まあ、1台持ってきてますけど、もう1種類多分展示会場ではご覧いただけると思うんですけれども、
はい、
今のですね申し上げた手前に左右3つずつのキーと真ん中にスペースキーがあるのは同じなんですけれども、その先にですね展示板のそのものをですね置いたようなものがありまして、これをずらして書いていくというちょっと変わったタイプライターなのですね。
このキーが木だったり、紙を巻くローラー部分、よくゴム製を使うんですが、当時は木だったと。
木だったと。
なんとか木の質感がとてもこう柔らかな雰囲気
がして、で、このベルも結構いい音が。というような、
はい、いい音ですね。
いい音ですね。
はい。
はい。
はい、というのが、
ありがとうございました。
はい。ではまあちょっと。まあ、古い時代というんですかね、のタイプライターを今2種類ご覧いただきまして、そしてあとは展示機なんですけれども、今回こちらご案内するのは老舗の中村展示機さんのですね、
はい、
ものです。でその他にも道しるべ社とか大貫という会社がですね作った展示機もご案内する予定ですけれども、こういったものは図書館にですね使い終わってから寄贈をいただいたものが多くてですね、まあ、その中からのご案内になるんですけれども、一つはまず展示機の紙押さえのところがですね木になってまして、それを止める止め金も何でしょう
真鍮じゃないで何でしょう
なんか柿の種みたいなものをくるっと回してですね、木を止めるといったような昔のこう扉を止めるようなですねもので紙押さえを閉じるというもので、中村展示機のおそらく初めの頃のものだと思うのですけれども、25マスの展示板になります。でこの25マスというのは中村展示機以前に日本では滝六松という人がですね一番初めに展示機を作ったというふうに聞いておりますけれども、その時の展示機の数が25マスだったようでですね、それに合わせてまず初めに25マスというものを作りましたということで、中村展示機製作所のですね記録の中にありまして、
はい、
おそらく明治時代なんでしょうかね、中村製と書いた脇っちょに都と書いてますので、多分創業者のですね、豊次郎さんの時代なのかなといったようなを思わせる、まあ、木の展示板ですね。
カタカナの都がついたものが古いんですね。
古いと思います。
貴重品ですね。じゃあ
貴重品だと思います。
はい、
というのが一つと、それから先ほどマスカスのお話でですね、がありましたけれども、こちらはやたら小さなマスですね。さっきはまあ25マス、はい、標準32と言いましたけれども、これは45マス。ちょっとこれは実際に書いててですね、針を折っちゃうとってこともありますので、ちょっと展示品によってはもしかしたら展示を書いた状態のものをですね、ご覧いただいて直接針とかお触りで触っていただけないものも出てくるかもしれませんけど、これもその一つかもわかりませんが、まあ、こういったものも、まあ、当時作られたと。
それでこんなに小さな一マスに6点書いて、 実用的だったんでしょうかね。
さあそれがどうでしょうということでですね。
でも商品化されてますもんね。
はい。で、まあ、やはりそれも中村天智さんのですね記録を見ますと、書くのには比較的良かった。それでも大変ですけどね。ただ読むのはなかなかやっぱり日本人の器用な指先でもですね。45マスというのはなかなか難しかったようで、まあ、他のメーカーで42マスとかですね、その40マスを超えるものもあるようですけれども、なかなかちょっと実用品っていうんですかね、読みこなす方は少なかったのではないかなというふうに思われます。またこれを作る、読み書きする人も大変だと思うんですけど、作る職人さんもおそらく、なんとなくこう、技術を見せるという、ことがなんとなくあったかなというふうに思います。というのが古い時代のというかですね、はい、
30年代、
以前です。以前の明治大正ではないかなというぐらいの展示機ですね。
はい。
で、まあ、各展示機の作る会社さんというのは何社かあったわけなんですけれども、まあ、平成の時代まで残ったのは中村天智さんだけだったわけなんですけれども、はい、そのようなものがあります。それから、まあ、展示板明治大正からいろんなものがあったと思うのですけれども、おそらくそのくらいの時代のものかと思うのですけれども、これにはですね同窓会というようなことが書いてありましてですね、おそらく京都府立盲学校の同窓会がですね展示機を作っておりましたので、そこの製造ではないかなと思うのですけれども、大きさがこの何でしょう、展示用紙の半分ですね、ですので B6 番って言うんですかね、 B6 番でちょうどそれが、見開きになると、まあ、見開きにすると、はい、まあ、展示板の大きさになるわけなんですけど、それを閉じた半分の大きさで、両面が描けるといったようなものですね。ちょっと面白いのでご覧いただければと思いますけれども、
ありがとうございます。
最近ではそれこそプラスチック製のですね、ずっしり重いですよね。
ずっしり重いです、はい、今予想以上に重かったです、はい、これ。へ
え。金属何ですか、真鍮、
真鍮の板じゃないですか、
真鍮ですか、ね、
はい、で
10円玉の匂いが
で、じゃあどうですか、
どうですかね、分かんない。
当時この携帯型で両面書きを作るという発想も素晴らしいし、はい、なかなかこの見事な出来栄えですよね、この展示機は。
そうですね、マスの穴がずっと開いてますし、また展示を受ける薄ってんですかね、6点のポコポコしたのがこう交互にあるわけですので、それが裏表にありますので、確かにそのままトンテンカン作っちゃうと曲がっちゃう感じもしますので、やっぱりかなりの精度で作っているものでしょうね。
まあ
といったものなど、あと特別に算数用に作られた展示板とかですね、ちょっと使い方とかわからないんですけど、そのようなものなどなど、昭和30年代以前のですね展示板として、まず初めのコーナーにご案内しております。
はい、ありがとうございます。
はい、で、はい、その次、その30年代のコーナーの次にですね、海外の盲人用具のコーナーがあります、
はい
はい、
これが当時の本間館長が買い求めてきたものということです、
ね、そうですね、ですね、はい、まさにそうですね、
はい、いよいよ、
はい、これがその上皿ばかりなんです、上皿ばかり、
あ、上皿ばかりですね、はかり、
特に郵便物を測るためのもので、
はい、
上にはかりで物を乗せると下のメモリが動くようになってますね、
はい、
重さに応じて、
はい、
で、ここに一つのメモリがついていて、
はい、
これをエアーメールで送るといくらだとか、そんなものの、金額がずっと表示されてるんですね、
はい、展示でも表示してあるっていうことですね、
はい、まあ、メモリになってるので、
あ、
ま
あ、メモリの数字なんですね、
はい、ま
あ、
これを数えて、
あ、なるほど、
またいくつ目はいくらだというものが、展示でどっかにそういうものがあるとは思うんですけども、
なるほど、
一応自分で数えて確認できるというものですね、はい、あとですね、これはですね、
それも時計でございましょうか。
ですね、イギリス製のタイマーで、
はい、タイマ
ー15センチ四方ぐらいですかね、
はい、
真ん中に大きなダイヤルが1から9までのダイヤルがついてますけども、これダイヤルをこの針触れますんで、
はい、
あとメモリ、
あ、この周囲のこのポツポツポツが、
はい、ちょうど
ね、
この1から9までの数字の外側に凸のメモリがついています、
はい、
で針を まあ、任意のところに合わせて側面のレバーを下に下ろすんですね。
はい。
こんな感じ。
あ、カウント始まりました。
はい。
なんか時限爆弾の音みたいなんですけど、
非常にあの大きなこうカチカチという音がもうしてますよね。
してますね、
はい、右のレバーを下げることによって
なんかネジが
スイッチがオンになるんですね。
で、
鳴り始めるとこの下の右側面のレバーがどんどんどんどん上がっていって、はい、上まで行くと止まるという、
へー、
すごい機械的な、おー出ました。
はい、
こんな感じですね。なんかすごく懐かしい音ですよね。
そうですね。
これあの50年前のイギリスの音ですから。
は
あ、で、次にですね、はい、あの面白いのがちょうど直径10センチぐらいの、はい、円形で厚みが2センチ、3センチぐらいですね。でこれあのちょっといくつか穴が開いてますけども、はい、これひねります。
あ、針が出てきた。
はい、
剣山。
いや、これあのブラシなんですね。
は
あ、これ犬用のブラシ。
わ
で、まあ、ペット飼った方だと分かると思うんですが、まあ、犬をブラッシングしてあげると毛が当然つきますよね。で結構取るの大変なんですね。でもこれはあのひねるとこの、ブラシの先端が引っ込みます。
はい、
まったらになっちゃうんで。
あ、じゃあ毛だけがこう残りますね。
毛だけ残ってメンテナンス楽々という機会ですね。
素晴らしい。すみません、今剣山って言ったので針と思われますね。お聞きになって。
でもイメージとしては形としては剣山のイメージですね。うん、プラスチック製ですけどね。
全然尖ったあれでは、ね、はい、金属のあれではないので。
はい、犬のブラシですね。はい、柔らかな、まあ、あのブラシの。
まあ、
ブラシですね。
これも本間館長ですか、頑張ってお
伝えし
たの。
そうです
ね、
こういうものもあったんですよ。
目をつけたんだ、こういうところに。
こういうものもあったんですよね。で、あとですね、あと、
はい、
面白いのはこれ結構あのおもちゃ類もたくさんありました、
はい、
でこれは木のおもちゃですね、
はい
はい、そうです。これは30センチくらいの木の板がまっすぐの2本の棒の左右に7段くっついてますね。でこれの上にこの木の小さなボールをですね、はい、転がしてあげます。どんな風になるかというと、はい、
うわぁ、優しい音ですね、
はい、
こういうおもちゃありますよね、あの子供も持ってます。こう順番にこうボールが転がっていく。だ
から、最近でもありますよね。で、ま
あ、
これは、
ね、
木の棒というお話です、申し上げましたけれども、まあ、木琴のですね、一つ一つの、はい、まあ、木の棒ですね、それをこう縦にこう並べたようなところで、まあ、ボールを落としているといったようなもの、
ね、多分これ並び方変えるともっといろんなメロディーが出るんだと思いますね、
う
ん、
木琴のね、一つ一つのっておっしゃる、そうでしょうね、うんうん、へー、
で
渡辺さんの前にあるのもおもちゃですか。
はい、そうですね、これは木ごまのルーレットというふうに言ってます。直径これどれぐらい、20センチぐらいの中に丸いへこみがありまして、
はい、
まあ、時計の文字盤みたいなイメージですよね、
はい、
でそこの、八方ですかね、12時と6時方向に3時、4時方向、まあ、上下左右とあとその斜めですね、
はい、
八方に穴が開いてまして、そのに穴にぴったり合うようなちっちゃなやっぱり木の玉ボールがあるんですね。でこのボールをさあどうするってとこなんですけども、
どうやって遊ぶんだろう。
で、真ん中に今コマですね、
はい、
コマがありますのでコマを回しまして、
回します。
であ
、コマに当てるんですか、ボールを。
コマに当てるのかな。それで、端っこのですね、
はい、
先ほど12時、6時、3時、9時とか、くぼみに入るといいのではないかな。
入りました、2つ。
2つ入りましたね。
はい、で、実はこれ、ちゃんと点が決まってまして、ここは穴が1個なんで、1点。で、こちらは穴が3つなんで、3点と。
木の縁の方に、点が、
周囲にこう、
サイコロのですね、目みたいな感じの形で、まあ、5だと、まあ、真ん中に点があって、 左右に四角い点があるという感じですけれども
最高点が5点ですねこれ、うん、でそれが入った穴によって点数が違うんで、それを合計して争うと
今渡辺さんは1の穴と3の穴で4点ですよね、
はい、
じゃあ杉山さん、はい、どうぞ、
はいはい、私これ上手なんですかね
とか言え
はい、
はい、いざおコマの勢いがなくなってきた
全然ダメですね、
まあ、上手
3点じゃないですか
1
個しか入りませんでしたね
渡辺さんの方の勝ちですねなんか素朴だけど燃えますね
そうですねなんかシンプルなゲームですね、これはおそらく第2回目といいますか昭和50年ですね
花島部長が求めていらっしゃった
時の、はい、というものでその見学された方も、まあ、小学生が夢中になってたんだけども自分も夢中になったよとお書きになっている方がいらっしゃいますの で、
そうですか
大人の方も結構楽しめるものかなと思います
そうですね
それとでこちらはまさに大間和夫がですね、
はい
昭和39年に行った時に持ってきたものなんですけれども、はい蓋を開けるとこちら英文タイプみたいな感じのキーがついてます、でそうしまして反対型にはですね、印字ができるものというわけではなくて点字のピンがですね浮き上がってくるんですね金属のピンが一マスだけなんですけど浮き上がってきますまあ、最近 の、 ブレイルメモとかですねああいうのはたくさんピンがずらっと並んでるんですけれども下から上にピンが上がってきましてでこれは何かというと盲ろう者の方とですね対話するためのタイプライターというもののようなんですねこれはなんかアメリカでですね売ってで購入してきたとでこれは、まあ、今のお話の多くは意外に全然視覚障害の方のためのものじゃなくてですね広く、まあ、いっぱいに使えるものの中でも選んできたよということだったんですけどこれは逆に本当に特注品といいますかですね視覚障害の方それも盲ろうの方に向けて、作られたものといったようなもので、まあ、それが、まあ、かなり昔にですねあった
でこれ普通のタイプと同じ感覚で打てるということもすごいんですが、はい、ちゃんと6点もあるんですよね6点のキーもあるので6点で入れることもできる
手前の方にははいそうですね
展示を知ってる方はもう6点でも入れると、はい、6点で打つこともできる
でその結果はその向かい方のピンディスプレイみたいなの
そうですね一マスの、はい、金属のピンに下から上にこう上がってくるピンで
それが50年前
そうですね。
そうですね。
あるということですよね、
はい。テラタッチって書いてありますね。
わかりました。はい。では続いては国内の盲人用具どういったものを展示されるんでしょうか。
はい。国内の盲人用具でですね、まず本当にご紹介したいのはいろんな軽量機なんですね。実はその昭和40年の初期にですね、軽量機協会というのが富澤英樹さんという方によって作られました。うんでここでですね、様々な軽量機が作られていきます。身長計、体重計といったものから、出動計とか、タイマーとか、いろんなものがあるんですね。ちょっとそのいくつかをご紹介したいと思います。
はい。はい。
まずはタイマー、またタイマーになってしまうのですけれども、
ぐっと小型化になりました。ぐっと小型化ですね。さっきのイギリスより。
いずれもなんか似たような、まあ、隣にあるのが、はい、実は湿度計ですけれども、プラスチックの板を、45度ですかね、に曲げたような感じのところ、45度曲げたところにそういった、ケーキをはめ込みましてですね、はい、それで、直接、指で触ると。で、文字盤のところには、まあ、点字の数字は書いてないわけなんですけれども、それが、主だったところの点を、まあ、多くする、まあ、湿度計であれば0、50、100といったところを点3つにしてあとは10ずつを点2つにするとかですね、まあ、そんな区分けをしてますし触ってその分かるような感じで印をつけて使えるようなタイマーにしているわけですね。
なんかシンプルな作りですね。
そうですね。でこれも、まあ、文字盤をですね、まあ、外しまして、それで、なんで、ポンチって言うんですかね。あれで、トントン、まあ、裏側から叩いて点をつけまして、で、またはめるといったようなことで、結構最近まで そんな作り方で
市販の商品をうまく活かして、はい、文字盤だけを変えてあげて、あの使えるようにしてあげようっていうことですね。
あとそのガラス蓋みたいなのも取って直接触れるようになっているってことですよね。
はい、こういったものとですね、あと計算機ですね、あの音声電卓ですね、
音声電卓、はい、時代的にはですね、もう50年代の後半等になりましてですね、電卓とかあの音声の時計というのが出てきまして、であのこれはシャープの製品なんですけども、電卓と音声の時計の音をちょっとお聞きいただければと思います。
9×9=81
まあこんなような感じ、
ね、今のものと遜色なく、はい、ないですよね。
これはいや今でもこの製品がありませんかという問い合わせが多いですね。
そうでしょうね、はい、なんかとても使いやすいって思いましたけれど、
はい、シャープが作ったあの音声電卓ですね。
素晴らしい商品ですね、はいはい、
それと、音声時計、これも
素敵、
はい、ちょっと鳴らしてみます。
こんにちは、私はシャープの話す時計です。午後3時30分です。
自己紹介をするですね、音声時計という。
こんにちはって言いませんでした、
は
い、今。
こんにちは、私はシャープの喋る時計です、ね、というふうな、まあ、あの自己紹介モードがついてます。まあ、それが なければですね、普通に押せば普通に喋ります。というようなですね、時計なんですけれども、単三電池2本で動くですね。これは昭和55年にですね、あの作られた、あの1980年ですけれども、あの時計ですね。
なんかあの日本さすがって思う、はい、思います。なんか素晴らしい国産商品
で、この手帳型の時計は全部で3種類出ていて、このあと2種類またあの手帳型のものが出てるんですけども、はい、それも合わせて展示いたします。
はあ、じゃあどういうふうに、うん、あの厚みなんかが変わってくるんでしょうかね。
だんだん薄くなってい
きますね。だんだん薄くなる、はい、それも確認していただけますね、はい、ありがとうございます。
はい、まあ、これ以外にもですね、まあ、あの食読式の時計も、数種類、それから、あと小銭入れとか、それから体温計、タイマー、こういったものもあの展示しています。
はい、わかりました。さて、では4つ目に参りたいんですが、ユニバーサルデザインと盲人用具の関係が分かる商品ということなんですね。
はい、まあ、あの共用品ユニバーサルデザインというのは、まあ、今は物を考える上ではもう当たり前の考え方になっていると思うんですけども、実はこの原点というのが盲人用具にあったんですね。でこれはですね、盲人用のオセロなんですね。
はい、
はい、あの一般的なオセロってマス目は単に印刷で書かれていて、でコマをその上に乗せて、白と黒を反転させていくんですけども、これは盲人用のオセロといいまして、マス目がしっかりと、浮き出てるんですね、
はい、
で
立ち上がってますね、一マスが、
はい、でこのマス目の下には金属の板が引いてありまして、でこのコマは、コマの中に磁石が入っているので、こうピタッとこうついて動かないんですね、マス目から離れないと、
はい、
あと白はツルツル、黒はザラザラ、食感で分かるんですね。でこれがあるおかげで、目の不自由な人がオセロを楽しむことができちゃうわけですよね。で、
はい、
この考え方ですね、白はツルツル、黒はザラザラ、つまり触覚で色を識別することもできると、まあ、こういったあの考え方、触覚でこう色を識別してしまうという考え方や、それから当時ですね、あの例えばテレフォンカードというのが、まあ、今もだいぶ皆さん、まあ、たまに使ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、
もうご存知ない方も多いですよね、きっと、
電話機に差し込んで、まあ、500円とか1000円とかという金額でお話ができるというカードですね。でこのカードに、ちょっとした切り書きがついてるんですね、
はい、
これはその切り書きを手前にして、挿入すると、あの方向とそれから表裏が分かるという、そういう役目を持ってるんですね。それからあと電話機には5のボタンに突点があります、
はい、
でそれからあとそれ以外にもですね、例えばシャンプーとリンス まあ、皆さんご存知だと思うんですが、シャンプーの側面にはギザギザがついていて、リンスはツルツルということで、一般の商品の中でも目の見えない状態を想定して作ったものも出てきていたんですね。で、さあそういった商品、それからこのオセロのような配慮、こういったものをもっと皆さんに広く紹介して、あのデザインの段階でですね、障害者に配慮した商品を作ってくださいという活動が始まったんですね。それがあの、1991年のことなんですね。で、まあ、商品のことを共用品、健常者の方も障害者の方も一緒に使える商品ということで、共用品と名前を付けまして、まあ、その、普及を行ってきました。で、あの、今回はですね、この原点となった盲人用具と、それを、そういった配慮からヒントを得て、実際に世の中に出た共用品も紹介していきます。
ああ、そうですか。そうしますと、こう、30年代以前から、もう明治大正からの商品も見られるし、今現在、平成のように普及している共用品も見ることができるという。
はい、そういうことですね。
仕組みになっているんですね。さて、あの、まあ、このように150点展示されるにあたってですね、あの一点一点をこう写真に撮ったり計測したりパンフレットを作成したりという作業を今あの委員ではなさっているということなんですけれども、はい、渡辺さん実際に作業されてて、あのどんなふうにお感じですか？
そうですね、まず本当にまずよく残ってたなというようなところが印象がありますね。それとあとはまあ、ここのお話の、まあ、海外からというところで言えば、やっぱりなんていうんですか、好奇心旺盛だったのかなという、シーボルトコレクションじゃないですけれども、端から端までいろんなものを、まあ、とりあえず、それ、まあ、予算の枠っていうのはあったにしろですね、いろんなものが、あったのを興味深く、海外のものを見て、それを吸収しようとしたといったような、まあ、文化みたいなものをですね、感じるな、ということを思いましたね。そして、また、まあ、日本のものにつきましては、ご寄贈いただいた、方々の品もありますので、それはもう本当に大切に保存しておかなきゃいけないなと。今までなかなかそういうことが気になりながらも、こういうまとまったものというのができなかった中で、このオープンオフィスをきっかけにですね、できることになりまして、自分としてもなんか嬉しく思ってますし、また、これを引き続きですね、伝えていきたいなというふうに感じております。
ですか。杉山部長はどうですか？
はい、私は今回、まあ、こういった商品をこう改めて見て感じたのは、まずですね、その先ほど昭和30年代のコーナーを最初に説明しましたけども、あの辺の商品を見た時に、まあ、ちょっとすごいなと。というのはですね、まあ、昭和30年当時って言いますと、まあ、戦後終戦から十数年経った時期、まだまだ、経済的にも貧しい時で、皆さん本当に生活が大変だったと思うんですよね。
うん、
で、その当時に、その利益があまり見込めない、こういった福祉機器に、まあ、これだけの、力を注いで、展示機やタイプライターが日本にあったのかっていうのにまずびっくりしましたね。
うん、
で、しかも、すごく、出来栄えがいいというか、よくできてる。本当に職人さんたちのですね、気持ちがなんか伝わってくるような、意気込みが伝わってくるような、なんかこう、障害者の力になりたいんだ、みたいな、そういった迫力をなんか感じる、そんな私は気がしましたね、まず。
はい、わかりました。なんかこれだけこう、まとまった展示が見られる機会ってそうそうないように思うんですけどね。なんか手前味噌みたいな感じなんですけれども、ぜひだからお一人でも多くの方にご来場いただきたいと思いますね。
はいはい、なかなか今まで本当に見たことがないというものがたくさんあると思います。
はい、ご期待いただきたいと思います。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本間和夫と盲人用具の50年展。日本の共用品、ユニバーサルデザインは盲人用具から始まったは、11月11日火曜日から16日日曜日までの6日間、午前10時から午後4時まで、最終日は午後5時まで開催いたします。場所は日本展示図書館別館多目的室 D。 入場は無料です。ご来場の方には一点一点の品名や制作年代などを記した展示品リストもお配りいたします。また11月15日16日は図書館を一般開放するオープンオフィスが開催されます。合わせてお楽しみください。人話題の窓、今回は本間和夫と盲人用具の50年展をご紹介しました。お話は企画委員会より当館副館長の杉山正明と用具事業家の渡辺明でした。